おはようございます。高原剛一郎です。さて、先週の日曜日から全国労働省のディズニー映画が上映されていますね。ナルニア国物語という映画です。原作はイギリスのクリスチャン作家 C.S. ルイスの書いたナルニア王国物語のシリーズ第1巻ライオンと魔女という作品です。とても有名な作品で世界三大ファンタジーの一つに数えられているほどです。ただのファンタジーとして見ても面白いんですが、実は作者である C.S. ルイスはこの物語を通して聖書の世界観を見事に語ってるんですね。物語は第二次世界大戦中のことです。男の子二人、女の子二人の四人兄弟が疎開のために田舎の学者の屋敷に引っ越します。大きな屋敷の中にはたくさんの部屋があります。ある時かくれんぼ遊びをしていた末っ子の女の子ルーシーは部屋の奥にある洋服ダンスの中に入ります。ところがその洋服ダンスの奥は別の世界に通じていたんですね。この向こう側の世界こそこの物語の舞台であるナルニア国です。ところがその地に立つと一面雪景色なんです。実はこの国は一年中冬なんです。春が決してやってこない。そんな状態がもう100年も続いてるんです。しかも冬なのにクリスマスが来ないんですね。原因はこの国を支配している魔女のせいでした。彼女は白い女王と名乗る支配者で、彼女に逆らう者は片っ端から石の像に変えられてしまうんです。しかしそんな彼女にも一つ気がかりでならないことがありました。それはいつの日にか四人の人間の子供がやってきて、キャパラベルというお城の王座に座るということです。この人間の子供たちが王座に着いたとき、魔女が滅びることになってるんですね。それで人間の子供が来たら、必ず知らせるようにと、ナルニアの住人たちにきつく言いつけてあったんです。そんな事情をナルニアで知らされたルーシは一旦元の世界に戻ってきます。ずいぶん長い間経ってるはずなんですが、戻ってみると数秒も経ってないんですね。ルーシは今見たことをお兄さんお姉さんたちに一生懸命に話します。ところが誰も信じてくれないんです。特にすぐ上の兄であるエドマンドという少年は実にひねくれた嫌な少年です。ルーシーを散々からかい罵倒します。ある日のこと、またしてもかくれんぼ遊びが始まるんですが、エドマンドは改めてルーシーをバカにするために自分も洋服ダンスの中に入ります。するとナルニア国に立ってるでありませんか。あいつの言ってたことは本当だったのかと驚く間もなく、彼は例の白い女王とばったり出くわしてしまうんです。白い女王は彼にとても親切に声をかけてプリンをくれるんですね。そのプリンは一口食べるともっと欲しくなります。そしてそれをもらうためならどんな悪いことでもやっても良いと思わせる力があるプリンです。白い魔女は言います。もし私の言うことを聞くならこのプリンをもっと食べさせてあげる。そればかりか、あなたをこのナルニアの王様にしてあげる。そのためにあなたの兄弟たちをおびき寄せなさい。こうしてエドマンドを裏切ることに成功する。そしてこの魔女は人間の子供を殺しさえすればもう王座に座らせる心配をしなくてもよいと考えて北斎もんです。ところがここにナルニアの冬を終わらせる存在が登場するんですね。それがアスランという名前のライオンなんです。このライオンはあくまで善人でありながら同時に凄まじい恐ろしさを備えた人のようでした。あらゆるものを元の姿に戻す力を備えているライオンです。あの白い魔女ですらこのアスランの前では立ってるだけで精一杯、息をするのも苦しくなるほどの迫力がある存在なんです。このアスランの活躍で一時は白い魔女の虜になり、兄弟たちを売り渡そうとしていたエドマンドも取り戻されました。 エドマンドはアスランと兄弟たちに心から謝ります。しかし魔女はアスランに言うんですね、このナルニアの国の掟では裏切り者は石のテーブルの上で私によって殺されるということになってる。エドマンドは自分の兄や姉妹たちを裏切り、アスラン、お前にも嘘をついて裏切ってたんだ。このルールをもし曲げるなら、その瞬間にナルニアの国全体が滅びてしまうということを忘れたのかと。アスランは魔女と話し合いを持ちます。そして残りの兄弟たちに言うんですね。話し合いがついたぞ。あなた方の兄弟の血をよこせというのをやめてくれた。それを聞いた魔女は喜びでいっぱいなんですね。しかしアスランは何とも言えない寂しそうな厳しい表情で大きく吠え続けます。一体どんな話し合いだったんでしょう。それはエドマンドの代わりにアスランが石のテーブルに縛り付けられ殺されるということだったんです。いよいよ処刑場である石のテーブルに連れて行かれるとき、二人の女の子の姉妹たちがアスランに言います。私たちも一緒に行かせてください。するとアスランはしばらく考えて言うんですね。今夜はお供がある方が嬉しいよ。アスランは今までになくノロノロした歩みで、そしてこう言うんですね。悲しくて寂しいんだよ。あなた方の手を盾紙の上に乗せておくれ。そうすれば私はあなた方が私のすぐそばにいることがわかる。そうしていこう。やがてアスランは石のテーブルに四つ足をくくりつけられ、そして魔女のナイフで殺されてしまうんです。アスランのこの身代わりの死のゆえに、本来死ななければならなかったエドマンドは助かります。しかもその翌日、朝日に輝く今までよりもはるかに大きく見えるアスランが盾髪をゆすりながら立ってるんですね。なんとアスランは復活するんですね。やがてアスランは医師にされていた者たちを生き返らせ、四人の兄弟たちと一緒に魔女軍団を叩きのめして勝利します。四人は王と王女になり、永遠に春のやってきたナルニアを治めるというストーリーなんですね。ずいぶん長く話をしました。さて、聖書の中に次のように書いてあります。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を解くことができる。さらにこのライオンに呼びかけてこう書いてあります。あなたはほふられて、その血により、神のために人々をあがない。私たちの神のために、その人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。さて、ここではキリストのことを語ってるんですね。キリストは聖書ではユダ族のライオンと呼ばれてるんです。アスランというのはトルコ語でライオンっていう意味なんですね。作者の C.S. ルイスは別の本の中でこう書いています。私に手紙をくれる子供たちは皆アスランが誰だかすぐにわかるようですが、不思議なことに大人には全然わからないようです。キリストは王なのにへりくだって命まで差し出してくださった方だということを彼はアスランを通して言いたかったんですね。第二に人々をあがなう王だと書いてあります。あがないとは代価を払って自由にすることを言うんですね。実はアスランが殺された瞬間、くくりつけられていた石のテーブルは真っ二つに割れて使い物にならなくなってしまいます。キリストの十字架の上にあなたを責め立てている罪の処刑場はこっぱみじになるんだということを言い表しているんだと思います。第三に、キリストにあるものは来たるべき世界で王となって世界を治めるとあります。ただ単に罪の罰を免れるというだけではなく、創造主によって新しく作り直された世界で王となる。これが神が人間に対して立てていた計画だって言うんですね。福音は人間に本物の希望を与える力です。どうぞあなたも本物のアスラン、イエス・キリストを心に受け入れてください。